もしもし、こちら119番。9月1日は防災の日。9月1日は関東大震災が発生した日であるとともに、暦の上では210日にあたり、台風シーズンを迎える時期でもあります。関東大震災の時も強風が吹いていたそうです。昭和34年に伊勢湾台風で戦後最大の被害を被ったことが契機となり、昭和35年の閣議で9月1日を防災の日と定められました。大丈夫ですか？防災対策。災害時に冷静に対処できるかどうかは日頃の準備にかかっていると言えます。有効な防災対策を知り、もしもの時に備えましょう。1、身の安全を守る。身の安全が最優先。急いで机やテーブルの下に身を隠しましょう。机やテーブルがない場合は、座布団や本などで頭を保護してください。2、脱出口を確保する。揺れが大きいと、ドアや窓が変形して開かなくなり、室内に閉じ込められることがあります。身の安全を確保したら、揺れの合間を見て、ドアや窓を少し開け、脱出口の確保をしましょう。3、火の始末をする。目の前で火を使っていた場合や、揺れが小さい場合は、すぐに火を消してください。火を使っていない場合でも、ガスの元栓は確実に閉めるとともに、停電復旧に伴う通電火災防止のため、電気のブレーカーも切っておきましょう。知っていますか？震度とマグニチュードの違い。マグニチュードとは、地震のエネルギーの大きさを表した値で、マグニチュードが1違うだけで 31.6 倍のエネルギー差があります。震度とは、ある地点での地震の揺れの大きさを表した値で、0から7、0、1、2、3、4、5弱、5強、6弱、6強、7の10段階で換算し、気象庁が発表するものです。現在は震度計を用い計測を行っていますが、なんと1996年頃までは、人間の感覚で震度を発表していました。火災・地震に備えた避難経路の確保を。共同住宅などにおいて、ベランダのケアブリッド、隔て板や避難ハッチの上、避難はしごが降りてくる場所に物を置いていませんか？ベランダの避難経路を利用するのは自分たちだけではありません。普段から物や観葉植物などで塞ぐことのないよう心がけましょう。住宅用火災報知器。電池交換はお済みですか？平成20年6月に、すべての住宅に住宅用火災報知器の設置が義務付けられてから、約7年が経過しました。住宅用火災報知器の電池や本体の寿命は、各メーカーや機種によって異なりますが、約10年と言われています。電池が切れそうな時は、音や光によって知らせてくれる機能を有していますので、一度ご自宅の住宅用火災警報器の確認をしてください。問い合わせ先、庭広域事務組合消防本部、消防課、電話955158、庭消防署で上級救命講習を開催。成人から乳児に対する心肺蘇生法、怪我の手当てや安全に傷病者を運ぶ方法などを学んでいただきます。普通救命講習を受けた方も、まだ受けていない方も受講できます。興味のある方はぜひお問い合わせください。日時、9月19日土曜、午前9時から午後5時45分。昼休憩45分含む。場所、庭消防署、本署、3階会議室。対象、大口町にお住まいかお勤めの方。定員12名。応募者多数の場合は、署内選考にて決定させていただきます。受講料、無料、昼食は各自で準備してください。 申し込みおよび問い合わせ先、庭消防署、電話955151、大口出張所、電話950119。